第374ページです。
今日は兵庫県 NIE 推進協議会会長秋田久子さんにお越しいただきました。
おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
NIE というのは何の略ですか？
はい、ニュースペーパーインエデュケーションの略です。
ほうほう、
はい、
これなんか副題に教育に新聞をと言って書いてありますけども、はい、
あの教育現場で、はい、社会と教育、学校の教育をつなぐために、資料として新聞を使ってもらおうというそういう活動をいたしております。
うん、まあね、ちょうど物を読まんようになったいう子にはちょうどええわけですよ。ね、学校の子供だけでなしに、はい、今神戸市役所が若いスタッフの人たちに新聞を読むことを勧めてられるんですね。
はい、そうです、
うん、これはやっぱり大事なことですね。
はい、本当ですね、うん、活字を読むっていうのは本当に大切だし、ね、スマートフォンでやっぱり読むのとでは、はい、新聞の紙で読むのとは全然違うんでしょうか？
はい、違うと思います、うん、と言いますのがスマートフォンはこう知りたいことだけクリックして、うんうん、どんどんその情報が集まってきますね、その方面だけの、
う
ん、ですが新聞は外交であったり経済であったり整理棚の中に整理された格好でニュースが、うん、いろいろ入っています。で大人はもう整理棚がございますから困りませんけれども、
大人でも内緒おりますよ。
あ、そうですね。
耳が
いやいや、
いや私も作ってる途中なんですけど、子供は本当にバラバラなんですね。で一つの整理棚がやっぱり学校の、教科です、
はい
はい、でもう一つ社会の事象の整理棚が必要で、それをこう日常的に新聞を見ていましたらだんだんだんだん分かってきますね。こういったものはこういうふうなつながりがあるというふうに、うん、ですがこう前から好きなものだけ知っているという状態ですとその整理棚ができないんですね。逆に言うと面白い、興味を惹かれるそういう情報だけでその中で、まあ、溺れてしまうというか、
うん、
そして今勉強していることが社会に出てどうつながるんだろう、
うん、
勉強は勉強 で、
うん、
で社会は別でという、うん、そういう状態にな りがちかな。
あ、
ですから学校でぜひ教科学習の間に新聞を使って学校の勉強と社会とつないでもらいたいなというそういう思いで活動をいたしております。
もう本当に学校の授業みたいに言っていただきましたけど秋田さんもともと学校の先生県立高校の校長先生の OG なんですよ。
そうなんですね。
そうなんです。
はい、
一番最初お会いしたのもう15年ぐらい前ですか？
いえ、もっと前です。先生、はい、もう20年前です。
なんでお会いしたんですか？
はい、その当時は、今ございます県立向こうの荘総合高校の、
はいはい、
設立準備室におりまして、でその折に先生がご奉職でいらっしゃる園田学園女子大学に随分助けていただきました。
はいはい、そうでしたか。はい、
そのご縁で先生と知り合うことができました。
まあ、そんなご丁寧に言ってたから聞いてられる方緊張されました。
はい、すいません。
そうで、その後向こうの総合高校にお話しさせていただいたりね、
はいはい、
というような、
うん、
ことがこの校長先生なんですよ元は。
なんか昔で言うと、はい、校長先生って言ったら、はい、なんかおじいさんみたいな感じをイメージしてたんですけども、はい、こんなにお若くて綺麗な女性が今、
嬉しい、ね、
世の中変わりようんです。
あ、すいません、続いていかないといけません。
は
い、
そうそう、それはそうです。はい、秋田さん、もともとご出身どちらですの？
はい、生まれましたのは大阪市西区です。
あ、そうですか。
はい、で自宅が西宮市でございまして、はい、で
生まれた時は大阪やったんですか？
はい、
お家が、
はい、
で引っ越されて西宮、
住まいだけが西宮で。
あ、そうですか。
はい、
そうですか。
はい、はい、で結婚しましてからも西宮に住まいしておりまして。
あ、そうですか。
さんと一緒。
そうです、私も西宮市民です。
そうですか。
もともと学校の先生になろうと思われたのは何ですの？
あ、
先生と出会われた。
あ、それは、はい、2つありました。いい先生と出会ったのが1つです、はい、私関西学院大学の文学部出身で、はい、そこで
文学部同じよ、
はい、
ね、共通項がいっぱい、はい、
本位伝先生とおっしゃる、あ、
国文学の、はい、もう入学試験にね、
タイトです、
決体の問題だ先生ですね、
そうなんですか、
大学の文学部の国語の試験言うたらなんかもうひねったようなひねってないようなね、その中心本位伝先生やった、
あ、はい、でも立派な先生です、
そしたら、はい、国文学 の、 何を専攻されました、
はい、私は古文です、はい、で万葉集です、
あ、万葉ですか、
文部ですよね、またね、
でそれでその本位伝先生の守備範囲がとっても広くて、はい、民族学ですとか、はいはい、国語学ですとか、でこんなに面白いものを伝えたいっていう気持ちが一つ、はい、でもう一つは私が大学出る頃はもうそのまま花嫁修行してお嫁に行く時代だったんです、うん、でこのまんま家にいたら大変なことになると思って、で企業に男の子と一緒になって回ったんですけれど、はい、全く相手にされなかった、うん、本当に野良猫をつまみ出すような感じで相手にされない時代でして、その当時試験を受けさせてくれたのは教員採用試験です、うん、あ、公務員もあったかもしれませんが全く法律ですとか経済ですとかを存じませんでしたので、だからもうこれは教員になるしかないと、
さあ二重のね、なんていうかハンディみたいな、
はい、
まず女の人をその企業で採用するかという問題と、うん、国文学で企業が採用するか
そうです、
ね、我々のそれもまだそれでも先生の時代に、
はい、
感覚からやっぱり教職だいぶ受けられました、
いやまだそんなに多くなかったと、
ね、私なんかの頃なんかもう感覚出た高校の先生なんかほんまに少なかった、今結構たくさんおられますね、
はい、はい、そうですね、
うん、でそれでそしたら県立高校の国語の先生になられて、
はい、はい、そうです、
最初どこに、
最初は、夢の大高校です、
そうですか、
はい、
はい、
でそこから西宮南高校に移動しました、
はい、
でそれから宝塚西高校、
はい、
で向こう工業高校、そこで向こうの層、
そこで向こうの層ができるわけ
です、はい、総合高校の開設準備 で、はい、でそして向こうの層総合高校
で教頭
で教頭になって宝塚北高校へ参りました、
そうですか、
はい、教頭は2校です、宝塚北高校と清涼高校です、
はいはいはい、
で校長になって向こうの層総合高校
元へ戻られて、
戻って、はい、そこで2年で最後は県立伊丹高校で4年で定年退職をいたしました、5年前です、
すごい経歴ですね、で
それでやっぱり国語の先生ということもあってその新聞のことに関わられたわけですか、はい、読み書き、
はい、きっかけは30年近くなります、
はい、
高校3年生のクラスに全くタイプの違う優等生とその本当にもう野生児のような子がいて、で同じ大学を受けたんです、そのコンセプトのはっきりした大学を、はい、そうしましたらもう本当に予想を裏切って
野生児が通った、
通ったん
です、そうですよね、
そうなんですか、
はい、でその時に、うん、なんだかこういい高校生を育ててたんじゃないかっていうもう深い深いこう反省の思いを持ちまして、
はい、
で学校の勉強とやっぱり社会とつないで志というかどういう風に生きていこうとか何がしたいとかっていうそれを育てないといけないなってもう本当に申し訳なさと一緒に深く深く思いました、
うん、
でその後、ちょっと教育困難な状況にある学校に移動しまして、
はい、
でそこでもそこでは本当に私教員として生まれ変わらせてもらったと思って感謝してるんですけど、もう顔を見るなり国語なんかいらん源氏物語で飯が食えるかと、あ、本当おっしゃる通りと思って、でも社会生活には国語がいるし、うん、それも難しい国語じゃなくて、うん、誤解されないで過不足なく あの考えを伝える、で人の意見を聞く、うん、そういう国語力こそ本当は必要なんだと思って、うん、そう思って教科書を見ますと、教科書の国語は日常生活とは関係がないんですね。で、あのこれはと思って、あの国語の授業に新聞を使い出
す。それいつ頃ですの？
はい、それが30年
あぐらい前、30年ぐらい前、
30年ぐらい前からスタートしました。
ここあの
教会あの授業の中で使うように、はい、で、はい、
いやそれはね、あの国語だけの問題はないんですよ。
うーん、
授業を受けて一生懸命勉強すればするほど喋れんようになる英語教育。
あ、そうです
ね。それからあの歴史何も考えんと年代と漢字を覚える日本史教育こんなもん本当にね、あの日本の教育のものすごい大きな問題点ですね。
うん、
うん、で数学なんかでも本当にもう高校卒業したら一回も使わんでも痛いことも痒いこともないサインコサインタンジェントね。
うん、
こんなもんね、本当にあの実生活に役立つ教育がやっぱりできてないですね。
なんかあの時間を返してって言いたくなるように、ね、一生懸命徹夜とかして覚えたことも全部聞いてる。
その秋田先生がその新聞を使いながらね、国語力、コミュニケーション能力な社会と結びつかんとあかんというのね、
はい、
もう私なんかはもうだから社会科教育でね、
はい、
本来社会科ってそういうもんですよ、
はい、
ところが全然そんななってない現実はね、
うん、
というのとやっぱり戦う同士が何人もおるんですよ、
はい、
後期中等教育の世界で、
はい、
まあ、そんな中の、はい、新聞使われてきて、
はい、
で結局その退職された後はやっぱりこれやってくださいということになったんですか、
はい、
今、
はい、
これ事務局は神戸新聞、
はい、あの全国組織でして、
はい、
であの新聞社のやあの通信社の拠出金で成り立っていて、事務局はどの都道府県も地方新聞社がお世話下ってる、うん、そういう組織です。
あのやっぱりね、本音と建前と両面でこれ必要なんですよ。
うん、
うん、で本音、新聞社の本音は今あの新聞取る人少なくなってるから、
はい、
なんとか取らせようという戦略ですが、一つ、でもう一つ、教育的な本当真意としてね、
うんうん、
あの抽象的なものを手段にして個人個人が具体像を結ぶようなすごい大事な頭の訓練なんです、
うん、
ということはね、あの絵見て風景見て風景考える、声聞いてその人の声考える、どっちかって文字いうのはものすごい抽象的なもんでしょ、
はい、
この中から声こういう喋り方してる人はどんな人か、だからあの本小説を読んだら、読んでる人が自分の感性でこう人物像や風景作れるんですよ、
はい、
一歩譲ったんがラジオの放送ですね、
は
い、これはやっぱり言葉遣いや音というのはもう与えられるもん使わなあかんけど、どんな色の服着てるねんいうのは考えなあかんわけでしょ、うん、全部与えてくれたのがテレビなんですよ、
はい、
だんだんそれはあのメディアとしてすごく効果的な手段であることは一つですけども、はい、その一方でやっぱり想像力を人間から消していってるという弊害がね、
は
い、その意味ではやっぱりね、文字を紙をというのはねすごい大事なことだと思いますね、はい、
そう思います。
やっぱりそれで成果はありますか、具体的に、は
い、あのあります、
はい、
はい、あの全国学力調査と一緒に、
はい、
あの生活習慣も調査していますが、そこで新聞を読む子の学力が高いっていうあの調査ですとか、
あもう明らかにそう出てます
ね、はい、明らかに、はい、出ています、うん、ただまあ、あの何と言いますか、教育って学校だけでするものではないので、
うん、
毎日食べたものが体になりますし、毎日のこう人とのやり取り、親とのやり取り、それが心を育てますし、そういう意味ではあの何と言いますか、あの新聞に家族が触れてるとか、新聞という媒体でこう世の中のこう整理棚を見るその習慣があるかどうか、それがやっぱり活字にこう馴染むかどうか、
そうですね、は
い、 になって自然にこうそれこそ伏流水がにじみ出るように、学力が上がっていく。ですから私もいつも試験は一夜漬けでしたけど一夜漬けで、はい、乗り越えていく部分と、もう一つ基礎体力のところで、
そうですね、
は
い、
ですよね、
ですから学校にいる時は学校の試験のことしか思いませんけど、社会に出てからやっぱり後から伸びていく、ずっと自分を支えていく学ぶ力というか、はいはい、それはその日常生活の中でいかに大人が新聞を見てる姿を見、自分も少しずつここまで読めるようになったと思いながら新聞を見、生意気に大人と意見を交わしてみて、そのうちだんだんと、そういうことじゃないのかなと思います。
やっぱりね、人間もうほんま山の中で生活してる仙人と違うわけですから、やっぱコミュニケーション力がいるんですよ、はい、社会性と言ってもいいし、
はい、
でその時にやっぱりそれが生きた国語力やと思うんですよね、
はい、そう思います。
それ育てるにはやっぱり活字を読む、
はい、
書くということはすごい大事なことやと思う、はい、秋田先生ご自身がね、はい、こう新聞使ってやってこられて、はい、こういう面白いことがあってんというのはご体験ありますか？
は
い、
具体的にでは効果があった話を申し上げます、
はいはい、
高校生で、全くその源氏物語で飯が食えるかと言った子たちのクラスです。じゃあってでも私も成績つけなきゃいけないんだからやってもらうわって言って、新聞のコラム一つ決めて、
はい、
それは当初なんでしたけれど、うん、それを試写させたんです、時間計って、うん、で原稿用紙で、そうしますと原稿用紙ですからちゃんと写せてなかったら違う字が入るのですぐ私には分かるんですね、うんうんうん、でそうしましたら2分とか3分とかいうふうにクラスによってちょっと時間を変えて、いたしました。そしたら最初はもうほんの数行しか写せない子がいるんです、
うん、
1行の子もいるんです。で様子見てましたらそれはやっぱり学力で1字ずつ写してるか文節ごとで写してるか、1文で写せるか、全然違うんです、
うん
うん、で決して比べるためにやったんではなくて気づかせるためですので、それを週に1回ずっといたしました。そうしたらそしてファイルさせましたら、どんどん写せる文字数が伸びるんですね、
うん、
伸びていくとやはり試験も書けるようになるんです、
うん、
漢字も読めるようになるんです。でそうすると授業も落ち着く、
うん、
でつっかえつっかえでも自分の意見を言おうとするようになる、言葉を使おうとするようになるんですね。そのめっちゃとかうわとかそういうことではなくて、うん、言葉で伝えようとする、
うんうん、
でも一番嬉しかったのは、最初この子は一字ずつ写してると思ってた子が、原稿用紙400字詰めの300字ぐらいまで写せるようになったことです、
うん、
そうすると当初にお返事書いてみようというような時でも、もう白紙のまんまで遊んでるんじゃなくって、やっぱり何か書こうとするんですね。
うん、
言葉をもう奪われると、私は一種テロになるんじゃないのかなと思います。
もうそれは戦前からやっぱりそういうね、綴り方教室みたいな教育方法があって、
はい、
やっぱりそれはそれなりに大きい成果をね。
うん、
失敗やったなのあります？
失敗やったな、はい、あります。
どんなことがありました
？はい、私自身がやっぱり大きく問題を捉えすぎてた時と、もう一つはもう心の中に回答があった時です。
うん、
失敗一つ申し上げますと、人権ってございますね、うん、人権でというような事件があった時に、これどう思うとこう出したんです、うん、同じ学校です。そしたらなんて言いますか、精神年齢の高い子は、先生あそこへ持って行こうとしてるってもう分かるんですね、
うん、
分かるのでちゃちゃを入れる、
うん、
でそうじゃない子はそのチャチャの入れ方についていけない、だから結局喋らない、
うん、
でチャチャを入れながら最後は私の思う回答に行くんですね。
うん、
そうすると外向きでこういうことはしてはいけないでは言えるけれども、なぜなのかとか
本当には考えてない、
本当には考えない、
ね、うん、
だから反応を教えてしまっただけで、うん、本当にどういう気持ちなのかっていうところまでいかない、
うん、
私あの今あのセクハラですとか、はい、そういう事案を聞くたびに、あ、失敗だった授業を思い出します。
うん、はい、そうですね、
はい、
そんな風に先生方は考えて教育してくださってたんだなっていうのは、逆に私、
あのそういう風に考える先生もあれば考えへん先生もあります。私あの同業者やから分かりますけど、
うん
うん、やっぱりね、そういう風に考える先生がやっぱり声を大きくして言えるような教育会になっていかないといけませんね。
はい、はい、
うん、はい、であの、はい、近々なんか一つ行事があるんですか。
はい、7月の5日の金曜日、
はい、
午後2時からあの兵庫NIE のセミナーをいたします。
セミナー、
はい、
どこであるんですか。
はい、読売神戸ホールです。
あ、栄町の東の方ですね。
はい、はい、そうです。
で大丸からちょっと西行きだと。
はい、はい、そこであの入場無料です。
はい、
で共同通信社の、すいません、共同通信社の神戸支局長のギマさんが、紛争地の取材からという体験を話をしてくださいます。これが前半。
はい、
で、後半は私ども、あの、NI 推進協議会の、コーディネーターの田中と、私が、あの、実際にこういうワークができますよ、という。
新聞使って。はい。という。
はい。その体験と、あの、ちょっと時間の関係で紹介と。をいたします。
これはあの参加無料ということですけども、はい、資格は
あございません。ぜひあの今までは先生方が多かったんですが、もう大人でも子供でも、あの子供はまあ学校行ってる時間ですけど、はいはい、あの保護者でもどなたでもどうぞいらしてください。
お問い合わせ番号とかは、
はいはい、申し上げます。
ホームページか何かありますの。
はい、ホームページございます。
どこのホームページみたいな。
兵庫県 NIE
NIE ですね。 NIE
推進協議会
のホームページ
検索してくださいましたら、はい、ホームページが出てきます。
はい、
で問い合わせ番号は 078-362-7054 です。
はい、078-362-7054番ですね。
はい、
はい、こちらまでお問い合わせなさってください。
それではあの参加をしていただいて、はい、7月5日の金曜日の午後2時から読売ホールです。
はい、ね、よろしくお願いします。AM558 FM911 ラジオから